こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスをお迎えしたのは三田市アカシア台にお住まいの片岡由里子さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
もう片岡さんはいろんなところに、特にもお一人でどんどんとご旅行されていらっしゃって、今回は特にですね、遠くの方に何日間か行ってらっしゃる、これをシリーズで今お伺いしているところですね。はい、ですからスリランカ旅行、はい、今回もう一度旅の目的とテーマと、どのぐらい行ってらしたのかお伝えいただけますか。
3週間ですね。
3週間長かったですね。
はい、そうですね。でも今回お話しするところは、はい、南海岸の本当にスリランカ南の国っていうところですね。はい、でまたお友達が、うん、日本に住んでおられるスリランカのお友達がいたので、はい、その方のうちにホームステイさせていただくっていうことで、
はい、はい、じゃあそのあたりのお話、はい、ゆっくり伺っていきましょう。はい、今回も2回シリーズでお届けしていきますが、はい、今日は14日目のお話を伺いますが、14日目はどういう日にあたりますか。
そうですね、実は中央高地、スリランカの真ん中というか、真ん中ちょっと南の方なんです。はい、高原地帯から、はい、海岸線に出る。
あ、はい、
でこれ実はいつも Google マップで調べるんですけど、はい、そしたらその海岸線まで直線距離で100キロ。
100キロ、
はいはい、だから割と甘く見てたんです。
そうですね、100キロだったね。
そしたら、はい、そしたら今通ってきた道を戻れという、400キロから450ぐらいまで距離が伸びたんですね。
はい、
でもそんなもなんか他道ないの、はい、って思って、はい、ゲストハウスのオーナーに、いやここ行きたいんやけどって言ったら、うん、カタラガマっていう古い寺院があって、そこに行きたいって言ったら、はい、またそんなとこお前行ってどうするんやって、何もないぞって、
はい、
それよりも南最南端行きたかったら行ったらいいけど、
うんうん、
ローカルバス乗って行けるかって言って、
うんうん、
でそれで朝8時出発して、はい、で帰り着いたのが4時ですね。はい、
長い時間ですね。
長いです。途中乗り継ぎが2回ほどあったかな。
はい、うん、
でも本当にボローいボローいので、バスに乗り継いで、そして山をどんどんどんどん降りていくとか、急カーブと、もう日本の私たちの考える、山道ではなくて、はい、もう本当に土砂崩れもあってたし、
うん、はい、
でもう大変な道でしたね。
もちろんデコボコの、
デコボコ舗装されてないし、で土砂崩れの後こうちょっと道を寄せてあるんだけど、はい、やっぱり土砂は、はい、うん、で日本の感覚と違って、はい、擁壁を打つなんていう考えはないみたいで、はい、崩れた土砂をどける、
はい、
崩れた土砂をどける、だからもういつまでたっても多分あれはあのままだと思うんですね。
そうなんですね。はい、そう、いや気温も高い時期でしたか
し。そうですね、いや気温はその山間部は涼しかったんです。
そうです。
でだんだん南に降りてくると暑いんですよ。羽二重あたりでその中央高地の 1000m ほど標高があるんで、結構涼しくて、それが降りてくると暑いし、ただ日本のようなむせる感じがないんですね。でぎゅうぎゅうのバスに揺られながら、
ぎゅうぎゅうだったんですか。
ぎゅうぎゅうですもん。
座れました。
本当おかげさまで、日本人だからってみんなさん開けてくださるんです。
すごい、そうなんです。友好的なんですか。
そうですね、もう立ち上がって、スタッフ、はい、上に上がって入り口立った時に、はい、私日本から来てんのって言ったら、みんなさーっと誰かしら席を開けてください。なんかちょっとずるいんだけど、
いやいやいやいや、うん、それだけ敬意を払っていただけるっていうことですか。
そうですね、荷物の方もみんなトランク持ってくださるし、結構ローカルなところはそれはそれでよかったです。は
い、そうですか。うん、でも途中で乗り換えもあるし、
はい、
6時間半から7時間ほど乗ってらしたんですよね。
う
ん、
そうです。
お疲れにな
る。疲れは、もういつ着くんだろうと思って、次泊まるオーナーからも、はい、ワットアップっていうので、日本のラインみたいなので、
はい、
でいつ着くんだ、いつ着くんだって来るんだけど、はいはい、まだ予測が出てませんとか夕方になりますって言って、
トイレ休憩とかお食事休憩とかはあるんですか。
お食事休憩ほどはないです。トイレ休憩ぐらいですね。一応おります。 その制限してるんでトイレには行きたくはないし、それと汗が出るんですね、やっぱり。
あ、危ないじゃないですか、熱中症でしっかり飲まないといけないのに。制限されましたか、やっぱり移動だから。
移動、今日はどのぐらい移動するって思ったら、やっぱりその日の夜後半からはちょっとセーブして、
水分を、本当この今ものすごく暑い時期なので、ちょっとね危ないなと思います。当時はまだ気候的に良かったので、はい、そうですね、うん、そういう形で7時間近く揺られ、
はいはい、
そこで行かれての、はい、どんなハプニングといいますか、ね、エピソードが。
実はスリランカ、世界的に有名だと言われるスリランカ の建築家、はい、ジェフリー・パーさんが建てた、はい、ジャフナ大学っていう大学を建築、
はいはい、
でそれを見たくって、そこで一旦降りたんです、はい、で夕方だったんですけど、行ったらガードマンさん、いかん、で、なんか申請したらいけるんかって言ったら、それもできないって言われて、自分の宿まで歩いたんですね。
あら、はい、せっかく行かれたけども、
はい、予想はしてたんで、どっかから隅から見えるかなという感じで、そこのツリーハウスっていうので、口コミとか写真見たらめちゃくちゃ素敵で、わ、こんなところ泊まってみたいわ。
憧れますね。
憧れます。
ね、木の上にね、あるね、ホテルってね。
はい、で行ったんですけど、オーナーというか、この人がジャフナ大学卒業した、30過ぎのお兄ちゃんだったんですね。はい、で自分はエリートだと。でこのツリーハウスは僕が建てて、でビジネスをしてるんだと、いうことで、お部屋に通してもらった、はい、床は傾いてます
それはね枝の関係かなと、
どこもね、
そうですね、はい、じゃあそこはちょっと目をつぶりましょう。
目つぶりましょう。で荷物をほどいてると
、広さどのぐらいあるんですか。
広さ結構ダブルベッドがあってぐるっとその広いんですよ。
そんなに大きいですか。
ワンフロアずつしかない、
はい、
一つのワンフロアとか一部屋ずつのお部屋なんで、はい、お風呂場もトイレも広いで、テラスも広い、
すごい。
ただ荷物をほどいてると、はい、何かがサササ壁を走るんですよ、
はい、
何あれ。いやリスじゃないよな、リスはいっぱいいるんだけど、
はい、
どう見てもネズミやろう、思って、このオーナーさんとかお兄ちゃんがよく話に来てくれたんですけどね、でカーテンもなくてガラス張りの、もう本当森の中にいるような感じを昼間はするんです、だけど夜日が暮れてくると、なんかその森の中に何かが光ってそうな気がして、もう目が当てられないというか、もう寝ようかなと思ってたら、そのオーナーが来て、今日は君一人だから今晩君が寝る頃にもう一度来るよって言って、もう笑顔で帰っていったんですよ。
どう受け止めていいのか、
めちゃくちゃ気持ち悪くて、
そうですね、
もう断ったんですけど、もう断ったはいいんですけど、夜中にその床をガリガリガリガリガリガリ、いや床、壁をガリガリかな、はい、床を掘るような音、
で
何か聞いたことのないような、
はい、
泣き声がする、でそれは調べたら、はい、トカゲの鳴き声ですって。
トカゲって鳴くんですか。
南方のトカゲは鳴くんです、どんなことだったか、ともかく変わった声がして、うわーってで寝よう寝よう思いながら、あまりにも怖いんで夫に電話して、それでもうちょっとね、こんなでね、もう怖くてね眠れないのよって言ったら、つないどいてもいいけど、こっちはもう夜中12時過ぎてるからな、みたいな感じで、
いやー、日本とじゃあ電話をつないだ状態で、
いつの間にかお互い寝てましたけど、
それでも眠れるんですね。
眠れたんですよね、途中から。キャンプでこれテントの中で寝てると思えばいいわ。
そっかそっか、そうですね、確かに
鍵はかかってるし、大丈夫、大丈夫、覚えながら でもう朝起きたらあのベッドも傾いてるんで、はい、ベッドもあの下の方で寝てるん
です。あ、そうですか。
なんか途中にはこうスッて上がったんです、
そうですか、うん、なかなかの体験でしたけども、
そうです
ね、うん、今となってみたら笑い話かな。
その時は本当怖かったです。
と思います。
その時にね、次の日は絶対安全なところに泊まろうと思って検索して
そうですね、
次はあの、
はい、15日目は、は
い、でまあ、あのマータラって言って隣町、はいはい、これあの、まあ、1760年代に、はい、あのオランダの陶磁家に、あの星形の要塞、要塞が好きだという話 してたと思うんです、
はい、
あのスター要塞で本当にあの小さいんですよ。Google マップで調べてもあの、その情報が出てこないんですけど、あの大きさ調べたら、あの半径が50メーターぐらい、
あのいわゆる長いプールの方の、
ね、そうですね、
競技用の、ね、
大きさぐらいの、
ちっちゃいですね、ちっちゃいです、要塞にしたら、
で周りが6メーターの、お堀があって、あの幅6メーターの堀があって立ち上げて、そしてあの屋根はあの中に排水っていうの、お水が貴重なんです。はい、で水を集まるようになって、あの建物がぐるっとあって真ん中に井戸がある。でやっぱり水が大事です。
そうですね、
でもあのこれ見るとこう本当はあのこのぐらいの小さいもんだったんで、まあ、30分も水に帰ろうかなと思ってたら、あの受付のおっちゃんたちが来て、どっから来たんやみたいな話でまた始まって、そしたらいいもの見せてあげるからここで待っとけって、何見たら、まあ、羽根橋っていうのは知ってたんですよね。
あそこに羽根橋がある、
羽根橋をあの羽根橋を上げて、大きなゲ、大きなか小さいゲートですよね、扉の蓋、あの観音開きの扉を閉めてくれて、でもう一回開けて、で羽橋を下ろして、で外へ出たらまた羽橋を上げるところから見せてくれて、もうとっても親切にしていただいて。
そうですか、
なんか私一人、お客さんって誰もいないんですよね、なんか申し訳ないかなと思ったの。いや、あの人たちも楽しんだかな。
そうと思いますよ
ちょっとお菓子持って行ってたし。
あ、そうだったんですね。で、まあ、日本人ということがね、さっきのね、そうですね、君のバスの中でもね、優遇されたっていうことなの で、嬉しいですね。そういう意味では日本というのは皆さんすごく、あの好意的に持っていただいて、友好関係があるという、
それとやっぱり田舎に行くとそうなりますね。
なるほどね、
これからの衣を行くとまたいろいろありました。
次のね、はい、あのもう少し先に行かれる、はい、そのお話もお伺いしたいんですけども、このマーダラのその要塞、行かれた後は、
あのこれあの日本語でゴールってよく言うんですけど、ガールって言って
現地では
言うんですね、あの GALLE なんですね、で、まあ、どちらでお話しする方がいいかちょっとわからないんですけど、ガールに行ってきました、
というのはどういう場所なんですか。
ここはあの世界遺産で、ここも大きなあの半島を要塞にしてるんです。で周りをやっぱりあのいろんな形の、なんていう要塞なんで、あの溶液というか、したりとか、まあ、あの岩場をそのままその人が登れないように要塞にしたりとか、いろんな形のその、あの要塞をで一つの半島をくるんでるという。でここはあの本当歩いてる人はみんな欧米人で、
そうなんですね、
はい、現地の人はほとんど、あのこれ日曜日だったんで、あの外のグラウンドでは本当子供連れがサッカーかなんかボール遊びしてたりとか、あのグループが来てやってたりしたんだけど、中要塞の中入ったら、もうここは本当あのヨーロッパ、オランダ、って感じですね。
あ、そうですか、
はい、建物もオランダ形式
でその欧米人の方々住んでらっしゃる、
観光ですね。
あ、観光で、
はい、でお店を経営しているのは皆さんやっぱり現地の方、なりあの中華系の方とかが多いですね、
あ、そうですか。
で1周2キロぐらいの要塞かな。
あ、2キロぐらい、
結構あのゆっくり歩いたら2時間ぐらいかかって、ただ本当はあのいろんな形であの飛び出たところをあの 補強してやるというか、M サインついてやるんで、すごく面白くて、で普通そのコンクリート詰めのようなあのなんていうかコンクリートじゃないですけど、こうあの地面をこう石でしてます石だったりしてますよね、はい、それが貝殻が入ってたりサンゴが入ってたりして、とっても贅沢というか可愛いというか、
そうですね、
であの先のところにあの白い灯台が立ってるんですけど、実はその灯台の横に大きなヤシの木が立ってて、灯台を追い越しそうだぐらいの高さで、それがゆさゆさ揺れてるんですよ、
あまり台風とか来ないんでしょうかね。で
私もこれ折れるん違うの思いながら、
日本はもうなかなか、
日本だったら絶対あれ灯台にぶつかるから早いことを、切れって言いますよね。
そうですね、
でこの日の夜は、はい、あの安心安全な修道院に泊まりました。
全然違いますね、前日とはね。
これ、はい、あのガル駅の、 あの鉄道の駅のすぐ上にある丘の上に、あの教会があって、その周辺に幼稚園から小学大学までの複合施設でを経営しているところの修道院なんです。
どなたがそこまで来られるんですか。現地の方は住ん
でないのに。現地の方ですね。
で遠くからそこを目指して来られる。
わからないですけど、本当私ちょうど日曜日だったんで、向こうからチェックインは何時になりますかと、はい、私たちはあのミサをしてるんで、あなたの迎えることが遅くなりますと言われたんで、はい、荷物を下ろして、ミサ一緒に参列させていただいたんですけど、はい、ほとんど現地の、スリランカ人ですね。ヨーロッパ系とかはいらっしゃらない、はい、で本当は歌も陽気な、スリランカ語ですね、英語じゃないと思うんですけど、ミサのミサ曲が流れて、もうすごい神聖な感じ で、でこ の、 あの修道院の経営自身が、貧しい家の子どもたち の、 あの教育の場として、お金を稼ぐ場として実経営されてるっていうことで、で行ったんですけど、とっても私はシンプルイズベストで、お部屋も割とゆったりと広くて、綺麗に整えてあって、カビなことは全然ないんですけどね、はい、で行ったらなんていう談話室っていうかサロンというか、はいはい、それでキッチンもあってテラスもあって、お兄ちゃんがアイロンかけてるわけ、で洗濯してアイロンかけてくれてるんやな思って話しかけたら、めっちゃ恥ずかしそうにして、僕はわからないと、英語がね多分、
そっかそっか、
じゃあそっかそっかみたいな感じで、でもここ本当に居心地が良かったんです、ただ一つあれだったのが、ミサが朝昼晩とあるんですけど、ミサの中のやつがこちら向いてスピーカーでどんどん鳴らしてくるんですよ、で朝6時半からミサも、朝半じゃないですけど、ミサのなんか言ってるのが聞こえてくるんです、だけどここ本当に私は個室に泊まったんですけど、本当に二段ベッドが並んでる部屋とか、で講話室みたいなとかいろいろあって面白かったですね。
そうなんですね。でも一晩一晩いろんなところに泊まってらっしゃる
から、だから面白いんですよ、テーマを決めて
なかなか の、 睡眠がこうなんか落ち着かないというか、体調は大丈夫でした。
大丈夫でした。
すごい、
もう途中でちょっと起きれないかな、朝8時のは起きれない、まだもうちょっと 10時頃まで寝た日もありましたけど、そうですね、
そうですか。
でここはオイルマッサージが有名なところがあったんで、行ったんですけどね、ここはシダーラってよくおでこに油を落とす、
ありますね、
あります、あれを受けてき
た、そうですか、気持ちいいですか。
いや 私それよりも、もうあの以前お話したあのマッサージしてもらったあれの方が気持ちよかった、
はい、前回の、ね、シリーズでお話しいただいた、気持ちよかったそちらの方が、
でここはあのオールドマスターのご夫婦がやってる、ということで、はい、喜んで行ったんですけど、まあ、おでこに落とすんですからね、ただあの油は本当にもうギトギトに頭髪の毛から全部で、お鍋手鍋一杯の油に、あのいろんなハーブを、というか薬草を入れて炊いて、それを落としてくれるんです、でこうおでこから髪の毛を伝ってずっと降りていったのを、またその枕の下に穴が開いてて、そこに集めて、で下に落ちるんですね、それを温め直してもう一度おでこから3回4回ぐらいして、もう本当髪の毛ビトビトなんですよ、うわー思ってこれ洗わなきゃって言ってたら、今日一日はお風呂入、今晩はお風呂入らないで、でも油本当落ちてて、
そうでしょ、ぬるぬるでございますよ、どうしましょう
でもそれでいいからって、でも髪の毛はね、2日3日洗わない方がいいから、今晩明日の明日も洗っちゃダメよって今までやった時毎晩この油、あの帰ってきたらね、油落としてしてたんだけど、あれもったいなかったんだ、
それの方が体にハーブとして、
それ体に入るからいいから洗わないでって、であのもう石鹸で洗わずに水だけ流してください、
そうなんですね、
もう本当にけど髪の毛ツヤツヤでしたね、
そうですか、
で私もオイル買ってきたんです、
気持ち悪さよりもツヤツヤになった方がツヤツヤ、
気持ちよかったですよ、
良かったですか、
気持ちは良かったです、でも、あのマッサージの全身のマッサージの方が好きだった、ここだけで
眉間のところにずっと、落としていく、一回あの勧められたことがありました、日本の、美容室で、大失礼って言いながら、あの一度もまだちょっとチャレンジしてないんですけど、
本当にこれ一番の要は髪の毛でがいい感じだったらしい、
ずっとこう伝っていくわけですもんね、寝て、
ひたひたと降りていって、本当にいやこれもったいないこの油を思ったらまた
もう一度、まあ、自律神経整えるときにこの眉間をねそーっとさ撫でるのもいいって聞きますからね、
そうなんですね、
だから赤ちゃんがちょっと興奮して眠れないときなんかは、眉間をそーっとこう力絶対入れないで、あの撫でるようにねしてあげたらだんだんだんだんギューってなってたのがちょっと落ち着いてくるというのを聞いたことがあるので、
本当にねこの日ね、ちょっと結構距離が3キロぐらいあったんかな、で歩いて行ったんで帰りも歩いて海岸線
すごいよく歩いてらっしゃ
る、はーって感じでちょっとここで横になって寝たいなみたいな、
すごい、
そんな感じがしたんです、やっぱりそういうことです ね、
じゃあ、例のツリーハウスのギュッとなってたのがここでここでほぐれましたか、そうですか、
で帰りはその、屋台というか、地元の人がいっぱいいるところを歩いて帰ったんですけどね、ロータリーって分かります、あのヨーロッパとかだったら車が、あの信号がなくて回るところ、
そうですね、
真ん中にいろんなあれがあって、そのスリランカはそこのところに、なんて銅像みたいなのを作ってとかいろいろするんですね、その周りがちょっとあの植物があってたり、でベンチがあったりするんですけど、そこに牛さんが、放し飼いの牛さんだな多分が草をはんでいるんですよ、で道はいろんな落ちてます、なんでこの通り入ってきたら急にその車の通る道からちょっと内陸部入ったら何の匂いがするんかなと思ってそれですね、爆弾を踏まないように
そうですねもちろん匂いもあるわけですね、
で、あの夕飯どうしようかなと思ってたら、屋台で食べてたおじちゃんとか、お姉ちゃんとおじちゃん夫婦に、どこからいたんっていうか、いつものこと、どこから来たんだよって言って、それ何って言って、これ美味しいよって言って、それどうやって食べるのって言ったら、来て来て来てってで屋台に並んで、なんか、エッグホッパー買ったけ、あの作ったあげてって、はいって作ってくれて、であのなんていうかな丸い、おしゃもじの大きいようなのに、なんか液体あの うどん粉じゃなくて米粉かなんか入れて、うん、はい、くるくるっと伸ばしておいて、あの卵を割り入れて塩コショウして、でお椀型の何かもらえるあの、食べ物があって、でそれにスパイスとかいろんなあのテーブルの上に52っていう形で、あの辛いお野菜とかいっぱい、それを盛り付けて食べる感じです。こう面白かったです。
そうですか、材料的にはちょっとお好み焼きを作るような感じでも、
そうですね、お野菜は入ってなくて、
お野菜は入って
なくて、野菜は後であの唐辛子入りの野菜みたいなものを乗っけて食べる、
やっぱり辛いものが多いですか。
辛いのも多いです。そうでもであの何も乗せてなかったらそれじゃダメでしょって言って、なんかあのオリーブオイルかごまを、どっちだったかな、なんかそういう感じのものを塗って、こうやって食べたらいいのよって、そのかこれはどうって言われたけど、いやこれメンマみたいやけど絶対これ辛いし、
お口に合いましたか、そういう、こう初めてのチャレンジの、
あの
割と大丈夫、
割と大丈夫、あのいやあの ちょっと思いながらけど、あのケチだから全部食べます
でお腹をこう合わなかった、ちょっと体調が悪くなったってこともなくて、
実は、はい、3週間の間一度もそれがないんです。
すごいですね。もともと内臓は強い、
もともと弱いんです。
弱いんですか。
もともと弱いんです。
だけど、
だけど一度もないです。
すごいですね、やっぱり好奇心がしっかりとこう、ね、
なんか燃え上がってるというか
交感神経もしっかり
多分あの辛いので消毒されるに違うかな。
そうなんですか、
殺菌作用があるとか、
なかなかこのユニークな日程をずっと過ごしてこられて、この後は、さっき最初の方で教えていただいた、ご友人のお宅に行かれるという、じゃあそれは次回のお楽しみということで、今日もお話をいただきました、アカシア台にお住まいの片岡百合子さんでした。次回もまたよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。